こんにちは。 AI 駆動開発部の日常へようこそ。このポッドキャストは日々 AI 駆動開発を行う起業家の山本とエンジニアの阿部が AI 駆動開発のリアルをゆるく語り合う番組です。はい、じゃあよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ、まあ、ちょっとね、最近出たばっかりの、すごくいいのがあるので、すごくいいのがあるのでちょっとそのシェアをできたらなと思って、おります。
はい
はい。で、まあ聞いたことある人も多いんじゃないかな。もうクロードデザインですね。クロード .ai すらデザインで、まあ、アクセスできる、クロードの新しいサービスなんですけれども、これがねマジでやばくて、マジでやばい。もう何がやばいかっていうのをちょっとこれから伝えれたらと思うんですけど
はいはい、
本当にねすごい怖いので
そんなに
ちょっとシェアできたらなというふうにはい、
そんなにすごい
思って、はい、うん、おります。なんかねクロードデザイン、多分僕はまあ、みんなどうか分かんないですけど、まあ、僕が初め、まあ、こんなサービスだよっていうふうに受けてた印象としては、まあなんかスライド生成してくれたりとかデザインシステム作れて、でそれをなんかフィグマみたいにこうペペペってこうちょっと自分でもカスタマイズできるみたいな、さらに手を加えてできるみたいな、まあなんかフィグマかけるクロードみたいな感じのサービスなのかなみたいな、あの印象を受けている方が多いんじゃないかな。まあ僕もそうでしたっていう感じで。阿部ちゃんどうやった実際？
いや、なんかいじれるぐらいまでも僕はあんまりイメージしてなかったので、なんかどっちかっていうとそうデザインがポンと出て終わりなのかなみたいな印象だったんですよ。
なるほどなるほど。
でチャットベースで指示したら、まあもちろんそこは変わるけどみたいな、なんかそういうイメージでしたね、だからなんか使ってる感じだとペンシルとかにすごい近い形で出てきたのかなみたいな、
はいはいはいはい、なるほどなるほど。
うん、
まあ、それがですね実際に触ってみたと、触ってみたんですけれども、まあ、僕は なんで触ろうと思ったかみたいなところなんですけれども、まあ、僕実はなんか YouTube もちょっとだけあの出してて動画を、で、はい、まあ、ちょっと全然 AI 関係ないんですけれども、結果関係ないやつで YouTube 出してて、で、まあ、それの動画のまあなんかオープニングに使うこうフレームっていうの枠、あとはなんかずっとこう常時出しとく左上にこうアイコンみたいなのを作りたいなみたいなのを思って、まあ、使い始めましたっていう感じなんですけれども、まあそれなんか僕の初めの期待値としては、まあどんくらいのいいデザイン作ってくれるのかなみたいな感じで触り始めて、で実際になんかアイコンとか、まあ、10案とか出してくれて、ああもう結構いいじゃんけど、なんかけどまあ別にみたいな感じ、まあ別に期待通りというか要望通りだなですよね。でそこからなんかなんかこれでなんかこの ABCDEFG みたいなんで、じゃあ G のパターンで、確定していいんで、まあ実際にこう使えるように書き出ししたりできるようにしてくださいみたいな依頼をふとしたんですよ。そうするともう完全になんかデザインのなんか CMS というかデザインシステム、デザイン管理システムみたいなのを作り始めて、そうだからなんかアイコンプラスなんかその題名みたいなのを、題名をこう自分でこう書き換えれるみたいな、
はい、入力して文字を変えたらアイコンの文字も変わるみたいな、
そうそうそうそうそうそうそうでしかもそれによってこう可変でこうちょっとデザイン変わっていくみたいな仕組みを作ってくれて、だからシリーズがちょっと変わっても耐えれるような可変な仕組みを作ってくれて、しかもそれを背景等価で書き出せるようにしてくれるみたいな。
それってあれだよね、都度チャットでお願いしたら変わるじゃなくて、なんか入力フォームみたいなのが出来上がったってこと？
そうそう、入力フォームの、そう、出来上がったみたいな。
すご
そう、なんかで入力してるやつでなんかいくつかパターンをこうポチポチ選択して切り替えて、はいはい、あこれいいじゃんっていうやつを、出力できるみたいなデザインシステムみたいなのを作ってくれて、
お
でまあなんか初めをめっちゃいいじゃんって思ってアイコンを作ってもらって、でアイコンをいい感じだな、書き出しできるようになったなっ って思って、あ、じゃあ次、フレームを作ってもらおうと、ビデオフレームを、
うんうんうん、
まあなんかその一番初めにこう枠、窓みたいなのを作って、その中に映像を流すことで、はい、なんかこう完全にこう本編とオープニングを視聴者の印象という的に切り替えるようにしたいなと思ったから、まあ、オープニング用の枠を作ってもらおうと思って、うんうん、いい感じのね、うんうん、でそれを作ってもらったら、ちゃんとねそのアイコンがすでにあるから、アイコンのコンテキストがすでに注入されてるから、ちゃんと一貫性のあるフレームを作ってくれたよね、
うん、あ、デザイン的に、まあ、色もそうだと思うけど、トーンが似てるみたいな。
そうそうそうそうそうそう、
それありがたいね、うん、
そう。でしかもさらに、その文章を引き継いでできると。
なるほど。
そう。ってことは、これ一個のプロジェクトの中で、なんか一貫性を持って、うんうん、じゃあ次、吹き出しテロップを作ってもらおうとか、
うんうんうん。
まあ今、YouTube のサムネイルを自動で作ってもらえるようにしようかなみたいなのをやってるんだけど、なんか写真を入れ替えたら勝手になんか写真が差し替わるみたいな。なんか写真をアップロードしたら、そのアップロードした写真の中から選んでさ、
はいはいはい、
で自動でサムネイルを作ってそれを書き出せるみたいな仕組みを作ってくれたりとかして、もうなんかAI の枠超えてなんかシステムじゃんみたいな。
確かに、なんか より柔軟性のあるフィグマとかキャンバが出来上がったわみたいな感じなんかな。
そうそうそうそうそうみたいな、文字も変えれるしみたいな。
それすごいね、うんうん、
そう、これでなんか再現性のあるデザインを作りまくれるみたいな。
うんうんうんうん、
だからなんか一個、まあ AI 駆動開発なんでシステム開発でどういう風に使うかみたいなので言うと、まあやっぱりこのデザインシステムを作れるよねとか、うんうん、まああと一応なんかエクスポートすると、なんかそのデザインシステムの情報と、あとそれをなんかデザインのスキルみたいなのも書き出してくれるらしくて、
うん、
そこまではちょっとまた試してないんですけど、だからプロジェクトで一貫性のあるデザインを AI コーディングで組めるようになるみたいな、まあみたいなことができると、もうこれ結構すごいなと思って、共有できればと思ってですね、今ちょっと話しているんですけれども、うんうん、使ってる人いるのかな。
いや、なんかどうなんだろう、僕 X とかでしか見てなかったんですけど、なんかまあデザインできてすごいいいデザインしてくれたねみたいなぐらいしか見てなかったんで、うん、なんか入力して変えれますみたいなのまで知らない人多いんじゃないですかね、うんうん、僕も全然知らなかったし、
うん、うん、そうで、しかもそのデザインに対してコメントっていうのでコメントしたりとか、うん、あとなんかエディットって言ってエディットで自分でこうポチポチもちろん変えれるとか、あとなんか Tweaks っていうのがあって、はい、Tweaks っていうやつをなんか作っておくと、 Tweaks 上でそのなんか例えばテキストを変換するものの管理画面みたいなのが、
あ、
それをオンにしてるときだけ出てくるみたいな、
Tweaks っていうので、うん、なんかそこが編集画面っぽくなってくれてるみたいなイメージなのかな。
まあなんかそんなイメージなのかな。あ、けどなんか言わなかったら画面上に勝手に管理画面みたいなの作ってるパターンもある。
すごいね。なんかアップロードした画像とか、うん、そういうのも保存しておいてくれて、うん、クロード側で使い回したりとかもしてくれるのかな、うん、
あ、なんかそんな感じやね。なんかアセットっていうところのフォル、一応なんかそのデザインファイルズっていう中になんかプロジェクトみたいなのが、うん、まあ出来上がるんよね。
はいはいはいはい、
うん、そうで、その中でなんかアセットっていうのがあって、アセットの中には自分が入れたことのある画像を、まあ、もちろん、見れたりとかするみたいな感じで、だからなんか作りとしては本当に、うん、なんか一個のシステムを作ってるみたいな作り方に近いのかなというふうに思ってます、
ね、そんな感じだね。え、これって別にローカルの自分のフォルダーが反映されてるとかじゃなくて、これは全部アップロードしたものが勝手に、
そうそう、アップロードしたものが
上でフォルダー分けされて、おい、すごいね。
そう、相当すごいよこれ
で。フォルダー分けとかも勝手にやってくれて、
そう
で、データとか、まあ、情報整理してデザインに反映してくれてるって感じなのか。
そうそうそうそう。
これすごいね。え、なんかすごいな。
やばいよねこれ。
今までもこんな感じでフォルダ管理とかしてくれてたのかな。コワークとかだと、
コワークってでもなんかしてくれるけど、コワークはなんかもう、うん、なんだろう、こういうフォルダ分けしてみたいな言ったりとかっていう、うん、まあベースなんで、うん、まあどっちかというとこれはもうなんだろう、多分クロードのこのデザインのハーネスによるものなのかなというふうに。
わすごい。
うん。
まあでもいいね、こうやってクラウドに全部アセットが集まるから、うん、まあローカルの中にぐちゃぐちゃ作られるわけでもないし、まあローカルのフォルダ移動したら壊れちゃったみたいなことも起きにくいから、なんかいいねこれは。
うん。うん、まあ共有するのがちょっとめんどくさいなっていうぐらいのかな。まあ一応なんかダウンロードプロジェクト ZIP みたいなんで、
はいはい、
なんかガツッと落とせるのかなこれで。
あ、これそのまま他の人とシェアして共同編集みたいなのはそこまではできないのかな。まだ、
あ、できるできる、
あ、できるんだ。
できるんだけど、うん、そのまあもちろん当たり前だけど、あのクロードに課金してる人っていう限定条件付き、うん、
なるほどね、
みたいな感じなんですよね。
チームとかでクロードの契約してたりするとすごくいいのかな、もしかして。
うんうんうん。まああと一応そのなんだろう、全部ダウンロードで落とせるので、
うんうん、
まあそれを展開するっていうのもまあ一つだとは思いますね。
うんうん、
全部あの JSX とか HTML とかそういうのだけで組まれてるから、
うーん、まあ確かにこれローカルでの再現性もあるっていうのが嬉しいね、ダウンロードした
ら。うん、まあちょっとどこまで再現できるかはちょっと分かんないけど、おそらくできるんじゃないかなっていう、
はいはいはい、
うんって感じですね。いやこれはマジでねすごい。
しかもなんか、まあ、僕が見てる限りこのロゴとか生成されてるロゴとかもなんかちょっとした LP とか、
うん、
なんかそういうデザイン重視のサイトとかにも全然埋め込めそうなフォントというかレイアウトなので、
うん、
なんかこういう形で一個一個パーツを AI に作っ、まあクロードに作ってもらって、最後それを1枚の LP にしてもらったのをそのままサイトに反映するとかもなんかできそうなイメージがなんとなく、
うんうんうん、それはね一応ねクロードも公式としてその利用用途として多分言ってて、どっちかというとなんかデザインシステムであったりとか、
うん、
なんかそういうものなのかなが、まあ、用途として、うん、挙げられてる。まああとスライドとかももちろんだし、まあ、プロトタイプとかももちろんですけど、うん、まあ、逆になんか YouTube のこういうサムネイルとか作りに使ってる人の方が珍しいかもしれないぐらいかもしれない。
ああ、そうなんだ。まあむしろウェブシステムとかウェブデザインに向けてる方が、まあ、なんか、うん、向きっていうようなイメージなのか。
そうそうそう。まあけどとはいえそのなんか書き出したいとか背景等価にしてほしいとか、うん、なんか映像がここに入ってる手で渡した画像をこう映像と見立ててサンプル作って、でそれで書き出ししたときはその部分だけピングで等価にしてほしいみたいなとかなんかそういう要望にも答えてくれたから、うん、割となんか何でもやってくれるんだなみたいな
やってくれるね。
うん、
いやなんかいや正直フィグマとか、まあ、僕は特にデザイナーではないので Figma とかフォトショとかああいうツールを使うこと、使ってデザインを調整すること自体結構苦痛だったり、あとは画像だったり、うんうん、そのできたアセットを書き出すこと自体も苦痛だったんだけど、うん、なんかクロードデザインでチャットベースでこういう指示して、まあ、あと最後ダウンロードとかできるんだったら、まあ、正直このクロードデザインでいいんじゃねみたいな感覚にさせられますね。うんうんうん、
まあなんかそうだね、実際のところで言うと、
うんうん、
まあ個人的なあれですけどデザイン、うん、なんかクリエイティブなデザインを作らせようと思うと、
うん、
だから YouTube のサムネイル作らせてみたんですけど、
はい、
それだとなんかかなりちょっとなんか違う方向だなみたいなのに行ったんよね一回。
なるほど。なん
だけど、
うんうんうん、
うん、なんだけどだから自分でキャンバーで作ってそれを読み込ませたら、まあ、そこそこのところまで行ったから、
はいはい、
まあこれはなんか性能とかの問題、
うんうんうん、
になってくるのかなって思ってる。
なるほど。だからあれなのかな、アイコンとかそういう絵を生成させようとしたり絵を作らせようとするとなんかちょっと微妙な感じになるけど、 そのテキストとか、うん、その情報をうまく配置したりして、なんか強弱を作るとかはかなりよくやってくれるみたいなイメージなのかな。
そうだね、そうだね、そんな感じなのかな。
なるほどね。
うん。まあけど色とかも全部変えれるからね、このエディットモード。
うん。まあ確かにね、エディットで色変えれるのか。うん、
そう。まあなので結構使えるなっていう感じなので、ちょっとこれはまあいつもの開発とは若干分野が違いますが、相当いいのではないかというところがあって、まあ特に個人開発とかしている人とか、まあうちみたいになんか少数で AI 駆動開発やってるところとかは、なんか相当使える余地があるんじゃないかなっていうのが、
うん、
今の所感かなっていう感じですね。
うんうん、
はい。まあそんな感じです。いや逆になんか本当に開発する事業領域考えないといけないなと。
まあそうだね。ちょっとなんか AI 使えるからこういう便利なの作りましただと一瞬でひっくり返されちゃうみたいな。
そう、駆逐されるっていう。
うん、
うん。まあなんか今だから、ショッピファイとか、
はい、
あの、EC を AI 駆動でできるようにみたいなのを、うん、まあ、発表したりとかしてるけど、ショッピファイはなんかもう完全にその今の既存の仕組みっていうのを、
うん、
あの、まあ、スキルとかを使って自動でサイトを組み上げれる、それはまあクロードコードでも動かせるしみたいな、なんか どの、 あのツールからでも MCP とか使ってうまく動かせるような仕組みを作ったりとかしてるんだけど、まあ、そのなんか戦略としてはもううちは Shopify の中に AI を搭載するのではなくて、 AI がいじれるような環境を提供するっていうことにフォーカスするみたいなのを、まあ、戦略的に決め切ったみたいな、そういう風にしましたみたいなを言ってて、まあ、そういう方針を取る企業も増えるでしょうね。なんか自分の自社のサービスの上で AI モデルを動かしてサービス内に閉じるみたいな話じゃなくて、うん、どの AI からもアクセスできますぜみたいな。
ああ、
うん。
なるほどね。
うんうん、うん。
まあそれで言うと最近の似たような話だと、フリーか、会計のフリーとかが、まあ、割と MCP とか API を公開して、うんうん、まあ、どの AI が操作できるように、うん、どの AI でも操作できるようにしたっていうところと、一方でマネフォーがなんかコワークを今度出します。マネフォワード、
ああそうそうそうそう、だからそこの大きい方針がね、うん、うん、
どっちが正、まあどっちが正解ってないのかもしれないですけど、なんかそれでどう変わるのかすごい気になりますよね、うん、なんかいい対比というか、マネフォワードとフリーを、う
ん
う
ん、まあなんかクロードコードとかクロードのサブスクを入るだけで完結していいよねみたいな前提を作ってるのが、まあ、フリーとかショピファイとかの戦略やんね。
うんうんうん。
うん。けどまあそれだけではできないみたいなこともまああるじゃないですか。まあ、うんうんうん、結局そのプロンプトインジェクションとかでうまく情報を抜き取られるから、こういう機密情報まではやらせらんないなみたいなっていうのは多分ジレンマとして多分出てくると思うので。
うんうん、
なんかそうなった時にどこまで MCP で開放できるんだっけ、なんかどこまでやれるんだっけみたいなのは絶対ある、うん、だからまあそれで言うとペンシルはうまいことやってるよね。なんかそこのもうなんかファイルで やらせるっていう前提で、うん、けどそれはまあなんか機密情報とかを別にペンシルはデザインツールだから、まあ、保持しないよね、うんうん、あんまりっていう前提があるからできることだと思うけど、
うん、
だからなんかその外部から MCP とかその AI ネイティブに他の AI エージェントが使いやすくするっていうのの中でもいくつかの方向性があるんだろうなっていう、
うんう
んうん、っていうのはあるよね、
うん、
難しいけど。
そうだね、うん、まあ僕たちも今作っているサービスっていうのが、まあ、どういう方向性でもってなんか AI にAI で外から操作できるようにするっていう仕組みを作る一つとっても、なんかその作り方一つで、うん、なんか全然なんか意外と使えないじゃんみたいな、AI にとっても操作しにくいじゃんみたいなことでもなりかねないから、
うんうん
うん、それはそれとしてまた、どう作り込むかの判断が難しいし、
まあけどサービス内で AI を動かすにしても MCP から AI を動かすにしても、うん、どちらにしてもその AI が動かしやすいサービス設計みたいなのはあるから、まあ、なんかそこはなかなかね難しいところですが、だから前提条件を満たす必要あるよね結局は。
そうだね、まあそうだね、まあ既存のシステムとかだとまあそもそもちょっと難しいとかあるけど、今後何かこうシステムを作るときはそういうのも前提に考えていかないといけない時代なのかなっていうのは感じますよね、
うんうんうん、
なんかどういう性質のサービスであってもなんかそこはある程度前提に見据えてた方がいいのかなみたいな、
うん、そうだね、まあそんな感じで、はい、まあクロードデザインやばいですっていう、はい、はい、共有でした。はい、じゃあありがとうございます、はい、今日は以上ですかね。
はい、
はい、じゃあありがとうございます。本日も AI 駆動開発部の日常をお聞きいただきありがとうございました。いかがでしたでしょうか。まあ今日はですね、まあ、ちょっと開発、まあ近いっちゃ近いか、デザインシステムとかそういう観点で言うと、まあクロードデザイン、が思った以上にすごかったので、まあ、共有させていただきました。こんな感じで、まあ、いろいろな AI サービスも使ってみたりしているので、まあ、気になるのとか、これ使ってみてよみたいなとか、要望あれば、ぜひコメントとかいただけると嬉しいです。このポッドキャスト気に入ってくれた方は、いいねやフォロー、高評価ぜひお願いいたします。それでは次回もお楽しみください。バイバーイ。